我ながらまさかの展開です。立候補をテーマに2本も3本も4本もこれから収録を繰り返そうとしておりますけれども、運動会の思い出から始まって、運動会の太鼓の立候補、小学校の時、あと6年生の時の、体育委員会の話、立候補、今度中学校の立候補に入りたいと思います。とにかく学生時代を立候補をテーマに振り返ります。セルク2020年9月の23日水曜日夜9時19分くらい収録のテクノロジートークステーション第1165回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、立候補でもね、子供の時立候補ってさ、いやこれ地域とか時代にもよるのかな、なんか立候補しないことが正義っていうかさ、何にもやりたくないみたいな、そういう僕がそういう地域のそういう時代だったのかなっていうだけかもしれないけど、だからやりたいって素直に入ってやっぱ全体的に手挙げにくいっていうか、やっぱかったりめんどくせえ、いや、はい、じゃあそれぐらいやるわみたいな、なんかそれぐらいやるわもう言わないぐらいのさ方がかっこいいじゃないんだけど、でもね俺その沈黙が辛いんだよね。だけど、いわゆる学級代表的な委員長的なのはちょっとやるのはどうかなっていう、そういう人、ということで、まあ今の自分の人格を作られるベースになるのはやっぱり小中高で作られてきてるのかなって、まあ、前々回あたりにどっかで言ったかもしれないけど、やっぱこう何て自分から主体的とか率先してみたいなものがすごく苦手だっていう風に、とてもよく気づいたのがやっぱ大学入ってからなんだよね。いろんなことに、なんかね、やっぱね、大学のサークル絡みの時にこんなに自分で主体的に動ける人たちがいるんだっていうことにすごいびっくりしたんだよね。まあ僕が高校時代にね、野球やめたあたりからやっぱりすごい考え方が内に向くようになって、まあみたいなところから、いやでもね、もっとね根強い問題だと思うんだよね。そのうちの一つはこの立候補っていうテーマに話してるけど、前々回言った通りやっぱりね、周りに結局のやってみないとかって、周りのなんか推しがないと動けないみたいな、怖いよみたいな風になることと、さっきのその前回話した体育委員会の話もそうで、前年度踏襲したいっていうその変化がやっぱ怖いっていうところはずっとそうなんだよね。違うことするのがすごく怖いっていうのがあって、そうだからまあ今から中学校の委員会の立候補の話しますけどやっぱ中学校1年生の委員偽名の時はすごくやっぱり警戒するんだけれども、やっぱりなんかこう何もしないのもちょっとな、どっかで自分は頑張ってるみたいなのを周りだったり先生だったりに認められたい、だけどトップすぎるのは嫌だ、だけど何もしないのも嫌だ、だからなんか肩書きは欲しいっていうことでね、いわゆる風紀委員でもなく、ましてや学級代表でもなく、体育委員会とかでもなく、保健委員会みたいなちょっとイメージ的に女子っぽいものでもない、割とこう、まあまあまあっていう、学習係に立候補するっていう、ことでやりましたね。で3年間学習係でした、はい、まあたまたま3年間とも全部クラス替えする学年だったんだよね。まあ中1から中2って絶対クラス替えするんです、ルール的にもう絶対クラス替えするんです。で2年と3年って持ち上がりのはずだったんだけど、なんか転校生が増えた関係で、クラスが僕の小学中学校ね5クラスあったのが1学年5クラス、200人ジャストで、各クラス40人学級 ×5 で200人いたんだけど、1人増えたの、201人になったの、転校生入ってきて。で41人学級は認められないっていうことになって、で、やむを得ず6クラスの学年になったの、1クラス30何人みたいな、そういう感じの学年になって、 その時にクラス替えもあって でまあその度に、メンツは当然変わるんだけど担任もね変わったんだけどの度に、僕はもう学習係にも立候補して、いました。学習係の仕事ってまあ他の委員会に僕携わったことないから分かんないんだけどよくよく考えたら日常的にはちょっと忙しいっていう割と僕ねそういう選択をするんだよね。だから地味に忙し続く忙しいのが続くような業務を携わるケースがすごくいい。なんかね思えばそうだね、なんかね地味な仕事が多い仕事で、なんていうの、周りからはやっぱ地味な委員会とかにいることが多いかな。なんか花形のなんか代表みたいなポジションには絶対いないっていう。で学習係なんかこう強化連絡とかするんですよね。あの次の日の、 あの時間割見て、僕1年生の時社会科担当だったんですけど、次の日に社会科があった時はその前日の昼休みまでに何々先生って明日の授業の持ち物を教えてくださいってね、教科書とノートとワークと、あそうだあのページのあの問題解いてくるのが宿題ねとかって そういうやり取りをして、で帰りの会の時にはい明日の社会は教科書ノートワークと地図帳とあの何ページのあれやってきてくれてくださいっていうことを言うっていうのを毎日やるっていう、結構大変な仕事、役割が多い。まあ逆に充実感はあるんだけれども、まあだけどなんとなくやっぱ学級代表の方が偉いみたいな、そういうのはありますよね。はい、っていうところの立候補はあったかな。基本的に声かかればやる系なんだけど、そこはでも自分の立候補で、やったかなっていうところですね。あと中学校絡みで言うと、やっぱ合唱コンクールのピアノ伴奏かな。小学校5年生の時に、まあ僕がピアノを弾けるっていうことは僕の出身の小学校の連中はみんな知ってて、でやっぱね中学校入ると、要は周辺の小学校にもピアノ弾ける女の子とか、今でもピアノガチでやってて、コンクールとかに出まくってますみたいな、結構ピアノ上手な女の子たちも結構勢ぞろいになってきて、もう合唱のピアノ伴奏っつったらこの子しかいないみたいなのが出来上がってきたんですけれども、だいたいこう中3ぐらいになってくると、そういうなんていうかな、ガチでピアノやるような子って得てして頭いいんだよね。でそういう子たちがちょっと一線退くんだよね。学校の合唱とかもう毎年みたいななってきて、でケクノ君やればいいっしょみたいになってきて、そこからの押し付けを断れなくて、僕が中3の時にまず一つが校歌の伴奏、夏休み前の終業式の校歌の伴奏をやって、そこからだったかな、確か、合唱曲樹氷の街っていう、こう8分の6拍子のね、今聞いても結構こう、あ割と難易度の高い伴奏だったんじゃねえかなっていう風にちょっと思うんですけど、樹氷の街っていう曲のピアノ伴奏はまあ押されながら、はい、やってましたね。割とそういう人でしたね。で結果的にそうやって周りに押されたりだとか、人に言われてやってみなって言われたものを、まあ何も考えずに「はい」っていうふうに言って生きてきたっていう話を前々回やってきて、でもね その経験が得てしてうまくいって言ってるんだよね。やっぱそのピアノ伴奏を務めたことで評価を受けて、卒業式の全体合唱が第一三章っていう有名なね、母なる大地の懐にみたいな曲ですけど、あの曲のピアノ伴奏最後だから、卒業式の最後の大舞台をあの僕が伴奏を持てたりとかしたのは中学校の時の結構野球よりいい思い出かな、僕の中では。割となんかもう習ってないのに、誰にもレクチャー受けてないのに合唱コンクールとか校歌とかのピアノ乗り越えられたっていうのは、僕の中では結構こうプラスの思い出として残ってる。野球よりね、野球をやめてるからね。はい、終わり。